どうも、伊藤正樹グループの伊藤正樹です。本日はですね、2月21日早稲田ゾーン B のですねライブに来ていただいて誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
という感じで、ライブを見に来ていただいた後にこのラジオでですね、このホームページ来ていただいてラジオ、お聞きいただいてる方は、こんなラジオをやってますよという、普段やってますよ、これが第何回か分かりませんけども、まあ、ちょっと、前回もそうだったんですけど、ライブの直後にこのようにライブの日に合わせましてこういうラジオをですねアップしてですね、今日のライブを振り返っていこうと。
そうです、ね、
もちろん事前収録しておりますので。
い
いライブでしたね。まあ未来の話だっていうところまでお約束なんですけど、良かったですね。ステップチルドレン良かったですね。
いや、お客さんもいっぱい来ていただいて、
お客さんもひしめき合っていましたね。
まさかあの方がいらっしゃるとは思わなかったですね。
9人のお客さんでひしめき、なんでなんで下に最低値みたいなところ持っていくんだ。
準備のない人たちが変わる変わる客席に。
そうですね、あの9人から12人ぐらいで、はい、あの入れ替わり立ち替わり、
そうですね、
まあ、あの伊藤正樹グループで大体13人ぐらいまであの上がっていった
ラストに向けて、
はい、ありがとうございました。
あ
のちなみに出演者込みですからね。
そうですね、
お客数はね、それも13って
基本的に出演者は隣の弥生県に飯食いに行
って
ます
からね。超えてんだ。弥生県あったっけ。
隣弥
生県もある、向かいに王将があった。ありがとうございました。ですね、前回のライブ同様、伊藤正樹グループに関してだけで申し訳ないんですけども、伊藤正樹グループの、ステージに関してですね、解説というかですね、セットリスト発表していこうかなと。でも今回のライブはもしかしたら今現時点では分かりませんけど、当日すでにあの曲順をお品書き的にこう、あの落語の変なあのほらペラってやつあるじゃないですか。はいはいはい、
ありますね。
あの寄せっていうか、あの、はい、あれの
紙で、
そう、あの出てくる芸人さんの名前がペラッって書いてある、あのあれじゃ、あれみたいなことやりたいんですよね。やっぱこの曲やってるみたいなのをもう出しちゃいたいんですよ。
いいですね、
出しちゃいたいんですけど、まあ、現実的に難しかったり、あの見えなかった、もしそれができてたとしてもですね、お客さんに見えて結局見えてなかったと、見られてなかったということも十分考えられますんで、改めてセットリスト、あれですね、どの曲をやったのかというお話を、させていただこうと思いますが、まあその文章に書いてある通りなんですが、
はい、
1曲目から追っていきますと、
はい、
これでもあれだよな、今の段階でこの曲順でいくってこうやって決めたんだけど、このあとスタジオが1回あるんで急それが変更になったらどうしようっていうそしたらこのラジオおじゃんなんですけど、
それはその時ですよね。
それはその時なんですよ、
はい、
いやもうここで言ったからにはもうこれに決定、君に決定なわけですよ。
そうですね、
もうしょうがないわけです、
はい、
だからそれでいきます。1曲目がですね、今回新曲のオリジナルで、
はい、
ミッドナイトシフトという、ギターと歌だけの、まあ、曲から始まったんですけども、はい、まあ、新曲でですねこういう曲を作ろうと。前ねナイトシフトっていう、
ね、
インストゥルメンタルの曲を作ったんですけど、はい、それのパワーアップバージョンで、
はい、
ミッドナイトシフトっていう、あの要は夜勤っていうあの曲作った後に新夜勤っていう曲にグレードアップさせようとしたんですよ。ミッドナイトシフトって言って、はい、したらその新夜勤で働く男たちの悲哀をですね、
はい、
悲哀が歌詞にふつふつと湧いてきてインストゥルメンタルだった曲がですね全然別の曲になって、しかも歌になっちゃったっていう、あのグレードダウンしたみたいなギターの弾き語り曲になってしまったっていうい
やいやいや、
あのまあでもどうしてもねその悲哀がですね、はい、なぜか自分のことのようにですね、はい、まあ自分のことなんですけども、その悲哀をですねあのついついですね川島英語ばりに歌いたくなってしまったんですけど、まああのこの曲ができた時にもこの曲で始めよう的な感じがあったんですけど、でまあ意図した半分というかそれ以上というか、まあ意図したかのように次の曲がにつなげてですね、
はい、
それがですね「フリーウェイ5トゥーサウス」という、
はい、
あの吉野藤丸という人の曲をやらせていただいたんですけども、 まああれですね、将軍っていうバンドがあって、はい、将軍っていうと昔ですね、松田優作の探偵物語というドラマがあって、はい、それの主題歌がすごい有名なバッドシティっていうのがあったんですよ、はい、バッドシティみたいなやつがあったんですけど、ね、それので有名な将軍っていうバンドがあるんです、はい、ちょっとまあそれが古くて分かんない人だとあれかな、あの TOKIO の鉄腕ダッシュってあったでしょ、 あるでしょ、
今にありますね、
あれの変なソーラーカーでなんか何キロ走れるかみたいな、
ありました、ね、
みたいな企画か、それともなんかどっか車でなんか出かけた時のよくなんか BGM みたいなんで、なんかあの男たちのメロディーって曲があるんですよ、走り出したらみたいな曲があるんですけど、はい、それも将軍なんですよ。
なるほど。
でまあ、もともとこの将軍っていうのはすごいスタジオミュージシャンですごい人たちの集まりで、1978年9年あたりにこう動いたバンドなんですけど、はい、まあ、詳しく言っていくとちょっとキリがないんで、
ね、
あれなんですけど、そのまあ中心人物ですね、リードボーカルリードギターであった、
はい、
吉野藤丸という人がいて、今でもあのすごい活躍してる、まあ、もうほんと超一流の、
そうですね、
それからです、
ね、
あとまあいかがしい意味でも有名になっちゃった人なんですけど、
はい、
まあ、あの石田絵里ハメ撮りで検索していただければあの石田絵里という女優の人のまあ元旦那でですね、
はい、
まあまあ、まあ吉野藤丸って人のプライベートに関してはまあものすごいいろいろあるんで、うん、あれなんですけど、ミュージシャンとしてとてつもない人でですね、この人僕はものすごい大好きなんですけど、はい、まあ、いつか吉野藤丸やりたいと、将軍でも、まあ、他のバンドでも吉野藤丸名義でもやりたいと、はい、でフリーウェイ52サウスは吉野藤丸が、1982年に発表したソロアルバムかなの、5曲目かなになるのかな、まあ、あのすごい好きでずっと聴いてて、
はい、
まあ、何か吉野藤丸関連を1曲やろうと思っていろいろ探した中でもこれだろうということで今回、チョイスしてですね、まあ、やれて嬉しいって感じなんですけど、まあ、本番でうまくいったのかどうかわからない状態で喋ってあれなんですけど、
ちょうどテレビの番組欄見てたら BS の12チャンネルなんです、
うんうん、
それで吉野スーパーギタリスト列伝吉野藤丸っていう1時間の特集が
本当にスーパーだよこの人、
はい、あったので、
うん、とんでもなくうまいからね、
はい、
でただ僕が吉野藤丸を真に好きなのはもちろん作曲者としてとか、はい、それ将軍の中心人物であるとかギタリストであるスタジオギタリストとしての功績こそやっぱりこういう音楽聴いてる人の中では語られるんだけど、僕はね逆の逆にみたいなとこあって、はい、そのただの歌い手としての吉野藤丸が一番好きなんですよ。ものすごいエロい声してるわけです、
はい、
それ石田絵里も落とすわっていうもうそういうとこ本当ね単純に低音ボーカリストとしての吉野藤丸が僕は好きすぎて、
うん、
それが最初の憧れで、 なのにこんなやばいぐらいかっこいい曲を書いて、
うん、
ギターも全部弾いてしかもなんかもうとんでもなく上手くて、
はい、
てかもともとスタジオギタリストで、はい、あのハワイの伝説的 AOR バンド の、 あのロックバンドのですね、はい、カラパナってバンドがあるんですけど、はい、そこに誘われた人なんですよ。カラパナに誘われてるというヤバさ、
はい、
もう、まあ、これだけでもすごいんですけどまあもうそんな全部なんか一般に説明してるようで結局あのその筋の人にしか伝わってない説明なんですけど、
わ かりやすく言うとジャミロクワイは帽子の人で、あの帽子すげえから入ったらもっとすごかったみたいな
帽子の人帽子すげえってなかなかないけど、
いやでも最初そうじゃないですか。
そうかね、
あのなんかプロもすげえみたいな
JK ね、
はい、
画面歪んでる人みたいな、
そうそうそう、
はいはい、あれだけどね、あ、まあまあいいやそれ、まあ、ジャミロクワイもそこそこ好きだからっつって、はい、でもそんな詳しくないけどうんちく語ろうとしてきりないんで、はい、次行きます。でも音楽の話をたまにこうはつらつとさせていただきたいっていうのもちょっとありましてですね、
そうですね、
うん、ちょっと長時間尺になってもいいよね、
全然
いいよね、
だからライブ後ですから語ることいっぱいありますよ、
ね、こういうラジオやってますし、まあ、こういうノリの人間なんですよってことをね、あのそのね知っていただくラジオでもあるわけですから、はい、
そうですね、
だからかしこまる必要なんかないんでもういいんだよもんかといって急にやさぐれる必要もないと思うんですけど、
次3曲目、
3曲目はですね、ホワツゴンヨンですね、
はい、
これはもうあのソウルミュージック、それからニューソウル、特にニューソウルと言われるジャンル、それからコンテンポラリー、ブラックミュージックと言われる、うん、まあ要は70年代、特に70年代前半のですね黒人音楽シーンにおいての、まあ最も有名って言い切っちゃっていい レベルの曲なんですけど、
教科書レベルですよね。
教科書レベルです、はい、もうあのブラックミュージック教科書とかあったら、はい、あのまあレイ・チャールズとかですね、はい、あのサム・クック、ジェームス・ブラウンとかそういうのが、まあ、教科書のだいたい2ページ3ページ4ページみたいに出てくるんですけど、はい、あの第3章ぐらいの最も2学期ではいここ超重要章ですみたいな、はい、教科書でいうね、
はい、
山川ブラックミュージック B の、ね、そんなの
山川から出てる
山川出版
表紙が紫の
ブラックミュージック B ですけど、はい、それのあの 2B ですけど、なんで理科みたいになっちゃった今そんな企画じゃないんだけど、はい、第3章のもうとこにもう色付き肖像画でマービン・ゲイって出てくる、はいね、写真はマービン・ゲイ「What's Going On」っていうアルバムのジャケが出てきちゃうぐらいの説明が逆にくどい、ね、あの本当になんて例えればいいんだ、あのですねブラックミュージックをですね今までの70年80年ぐらいのブラックミュージック、まあ、黒人によるロックポップスっていうカテゴリーを自動車の歴史に例えれば、これあのマーヴィン・ゲイ「What's Going On」はトヨタカローラもしくはトヨタクラウンに相当するレベルだと思ってください。
うん、
これじゃダメ。
自動車の例え僕よくわかんない
けど。これじゃダメ。
正しいですか。
これじゃダメ。じゃあ、あらゆる黒人音楽の楽曲一曲一曲を歴代の日本野球選手に例えたら、うん、What's Going On は王貞治だと思ってます。
なるほど。
もうそのレベルです。はい、そのレベルです。はい、これでいい。
多分いいと思います。
これでいい。言っちゃっていいでしょ、
はい。
このレベルの曲です。っていうぐらい、ホワッツゴンヨンって曲を知らなかった人は、そんななんだって思っちゃって結構ですっていう話ですね。
うん、もうそれこそ数えきれない人、有名な人たちもカバーしまくってますからね。
まあ、ググればわかるんですけど、はい、もう
原曲が出てこないっていう。
とんでもない認知度の曲なんです。はい、ビートルズ、イエスタデーよりも黒人の人たちは、ホワッツゴンヨンの方が多分認知度高いと言って差し支えないでしょう。はい、それぐらいの曲なんですけども、うん、マーヴィン・ゲイという人の曲なんですけど、僕たちがやったのはそのマーヴィン・ゲイがこの曲をですね1970年71年かな、うん、この辺に、まあ、アルバムとしてリリースしてですね、はい、その1曲目「What's Going On」もう社会現象というか、まあその、うん、本当時代を揺るがした1枚1曲なんですけども、それのまあ本当直後ですよね、同年か下手したら、あじゃあね、1年後か下手したら同年に、同じようにですね当時ブラックミュージック界でですね歌うめーっつって出てきた
あれですか
あのダニー・ハサウェイって人がいるんですけど、はい、でまあその後若くして亡くなっちゃうんですけどね37歳とかってその人がもうすぐにカバーした「ホワッツ・ゴー・イン・オン」があるんですよ。でそれのライブバージョンっていうのが、まあ、これまたすごく有名で、少なくともそのダニー・ハサウェイという人のキャリアでは一番有名なアルバム、
うーん
一番有名なテイクと言ってもいいかもしれない、はい、曲と言ってもいいかもしれない「ホワッツ・ゴー・イン・オン」のカバーが、
うん、
この歌によってダニー・ハサウェイっていうのはもう後々今こうやって後々40年にわたるまでですね知られる人になってると言っても過言ではないという。で僕の個人的なですねこの伊藤正グループに、自体にとって非常に、メモリアルな曲なんですよこれ。うちのベースのしゅんちゃんがですね、
はい、
そのもともとこういったですね、コンテンポラリーミュージックとかを僕が後輩たちに浸透させてかっこいいだろう一緒にやろうぜというのが伊藤正樹グループで あるんですけども、はい、ついでに俺が書いた曲も一緒にやってくんないみたいな、
はい、
ところだったりするんですけど、そのかなり、出会ってまだ2年3年のお互い大学だった時代ですね、忘れもしない福島のペンションでですね、
はいはいはい、
サークルの合宿中にですね、はい、この、CD コンポでですね、はい、お互いのお気に入りの音楽、はい、MD かなんか突っ込んでですね、
はい、
教え合ったり、する、はい、まさに健全な音楽サークルの大学生の一コマでありましたけども、 そんな中でですね、自分がなこれいいだろうなこれいいだろうが主流の流れなわけですよ僕が、はい、後輩たちに、
はい、
そして当時の現伊藤正グループのメンバーである、まあ、キーボードとベースのですね、うん、2人とかと、まあ、つるんでというより音楽仲間としてがっちり組んでいく初期の頃に、はい、その時一個逆転現象が起きたんですよ、
うん、
ベースのしゅんちゃんが逆にこれいいんすよって言って僕に聞かせた曲がこれなんですよ、 マーヴィン・ゲイじゃなくてダニー・ハサウェイ版のホワッツ・ゴーイングオンです、はい、でこれで自分の中ではまだそんなに僕の中ではコンテンポラリーミュージックに目覚めていなかったんです実は、うん、そのなんか自分の好きな音楽の方向性ってのが一体ジャンルで言うと何なのか時代で言うと何なのかっていうのがはっきりしなかったんですよ自分も、はい、不勉強ながら、
はい、
ヘビメタル作なんかいたもんですけどなおさらその模索に時間がかかってたんですけどでもこれはいいこれは悪いとか、
はい
ね、ドリームシアターでもこれが好きとかこれは好きじゃないとか思ってたんですよ、
はい、
密かにじゃなく公言してたんですけど、はい、そんな中これじゃん俺の好きなのってのは人に教えられちゃったみたいな、うん、それもそれまでなんか自分が染めようとしてた相手に逆に教えられちゃって、はい、うわやられたってもう素直にそこやられたなと思っちゃったっていう、うん、それが、ダニー・ハサウェイのホーツゴンヨンなんですけど、うん、以降僕らはですねこういった音楽をとことんそれぞれ命名が追求してですね、はいはい、持ち寄って、うん、あれいいよねこれいいよねって言いながら、まあ、一緒に音楽やっていくに至るという、まあ、僕の中でものすごい重要なこれターニングポイントになった出会いだったんですけど、
はい、
だからあれ2000年2001年2002年か分かんない、まあ、その辺でしょうね。その辺にこの1971年のダニー・ハサウェイライブホワッツ・ゴーイング・オンを聞いたことで僕はまあなんていうかな音楽キャリア的にはものすごくでっかいステップだったんですよね、うん、ターニングポイントっていうよりステップですね。もともと自分の好きな音楽の方向性は分かってたんだけどそれが何なのかはっきりしなかったんです。この時に
光が見えた
ってもう光が見えたんです、うん、そしてもともと子供の時にカセットテープでスティービー・ワンダー聴きまくってたじゃないかってことを思い出してスティービー・ワンダーに帰ってスティービー・ワンダーをちょこっとかうちにあるのをちょちょっと聞いた瞬間にも次の週には全アルバムを買ってた金ないのに3枚ぐらい出してでそれからですね動いたの人生が。じゃあスティービーワンダー今回のライブでなぜやんなかったの声が出ませんあんなの歌えるわけありません。
そうですね、見えないくしなくちゃいけない
いやいやそれ目潰さなきゃな、なぜなら彼は見えないみたいな有名な人、有名じゃないスティービー・ワンダーの、はい、キー・オブ・ライフっていうね、
はい、
アルバムのメイキング、振り返る DVD が出てるんですけどビデオが、うん、それでリスペクトしてる若いミュージシャンみたいなのがね、はい、ヒップホップっていうか R&B のミュージシャンがですねスティービー・ワンダーは偉大であるみたいななぜなら彼は見えないみたいなこと、
まあ、レイも見えないですね
いやそうだ、まあ、レイ・チャールズって人があって、はい、そういう話すると、
ライブの話に戻らなく
て今回は5時間半の回になってしまうので、はい、まだ3曲大丈夫これ何分喋ってるの
全然
まあもう全部いきます、
はい4曲目に行きましょう。
4曲目はですね、はい、オリジナルで愛の模様という曲、
愛の模様
歌謡曲っぽい昭和っぽい曲やったでしょ。
ありましたね。
で、それが愛の模様です。私の、2年前に書いた新曲でございます。前回の荻窪のライブで初披露させていただいたんですけど、
はい、
まあ、今回も好評につき、はい、より完璧な形でやらせていただこうということで、うん、やらせていただきました、
はい、
まあ、このホームページにですねそのまま歌詞も載っけてますんで、
はいはい、
なんか辛気臭い歌だなと思った方はですねこういう女性の視点で、はい、書いてある歌詞なんですけども、はい、まあ、こういう歌謡曲大好きなんで、まあ、自分で言っちゃいますと、あ、言うなやめろまあ、元ネタの曲10曲5曲ぐらいから、
はい、
それぞれですね海鮮丼みたいにこうですね、
なるほど、ちらし寿司みたいな
やっていって、まあ、超、はい、まあ、それをパクリというかどうかですね、言わないですよ、
言わないですよ、
はい、1曲のうちの6割ぐらい使っててもパクリって言わない豪気な人たちもいますからね、そうじゃないと。いやでもエッセンス取ってきて継ぎはぎしただけだと曲にならないっていうのは曲書いた人なら誰でも分かると思うんですけど、
うん、そうですね、
継ぎはぎの際に必ず必要になるものがあって、
はい、
それが単なる接着剤じゃないんだよね結局、はい、まあ、いろいろ必要になってきて、だからもうどう考えてもそのパクリだという自覚のもと作られたものと、はい、そのなんていうかな、材料を持ってきて自分で組み合わせ直してっていうので、まあ、描いた絵みたいな、
うん、
まあ、要するにちゃんと作った曲っていうものの違いっていうのはこう言葉にするのすごい難しいんですけど、
はい、
曲書いた人ならもう説明不要なんですよ。
そうですね、
うん、あ、もう全然違うと、パクったって言えちゃうやつはもう作った人も聞いた人も聞く人が聞けば、うん、もう双方ともにもう明確に分かる、
うん、
でもこの曲はそうじゃありませんよね、はい、っていうか僕はそういう作風できない人、逆にパクれないですよ、
はい、
そういう意味でのパクって曲を作るってことができない体質なんで、 ね、でまあ言い訳がましいですけどまあよくある風の曲だからこそここに関しては踏み込んでちょっと説明させていただきたかったと、はい、なんかの曲を引用してそのままやってる感じのように聞こえますけどそうじゃありませんよということだけはちょっと申し上げたかったと、はい、まあ専門的に言っちゃえばキーも Am でですね非常に分かりやすい曲なんですけど、はい、こういうのこういうベタなの僕は大好きなんですね、はい、昭和50何年だみたいな曲は僕は大好きなので、はい、まああのこれは自分の、まあ、作ってきた曲の中でも、まあ、ちょっとあのお気に入りの一曲なんで、はい、ちょっとまあねやっちゃう、
キャッチーな、
キャッチーっていうのかねこういうのは、うん、逆にそうだよねこういうのこそキャッチーっていうのがね、
そうですね、
まあね、
やっぱりその聞き手としてあの一般的なね聞き手としてそのはっきりと日本語が聞こえるっていうのが、
あとまあ
嬉しいっていうか、
まあ、音楽性とか歌詞も起承転結感が非常にある、はい、あるしね、
そうですね、物語を求めるので、
でも自分が結構そういうなんか意外とあの変わったことできないっていうか、はい、それも意外とっていうかまあね、
そんなことないですよ、
いやなんか奇想天外奇抜な構成とかっていうのは心がけてないっていうと意外に思われる人もいるかもしれないですけどないです僕は、うん、僕は結構予定調和を好むたちなんで、うん、なんかひねた音楽やってるなんていう風に、うん、3コードのロック やんないでこんなことやってんだから、うん、ひねた音楽やってるなんて思われる方もいるかもしれませんけど、うん、そういうことじゃないですよね、うん、あのポップス好き70年代好きでやってるんですけど意外と予定調和派なんですよね、うん、まあそこはね身内ならみんな知ってることなんですけど、意外と知らない方もいらっしゃるんでちょっとそこはなんか、はい、結構これは内面の話というか、まあいいや、5曲目、
はい、
安倍康弘という人のClose Your Eyes、Close Your Eyes という曲をですね、これが歌いたくてみたいなところがこれがやりたくてみたいな、はい、まあもうそういう話です、はい、大好きです、もうあの、全ての邦楽の中で僕はベスト3に入るぐらいこの曲好きで、でじゃあそういう曲を、なんかこうバンド活動してるものとして、うん、普通やんないんですよ逆に、
うん、恥ずかしいです、ね、
音楽好きあるあるで自分でバンドをやって歌ってるって曲で、
はい、
カラオケ行って絶対に最後に歌う曲なんてのは逆にバンドでやんないなんてなもうこんなんあるあるを越してね、はい、そりゃそうでしょうみたいな、
は
い、
常識
レベルなんですよ、はい、でもやるってがやる、
はい、
福本の勇気がやだ
が
やりたい、はい、っていうもうそういうあのそういう人なんですよ、うん、安倍康弘の Close Your Eyes をあの自分のバンドでできるという贅沢、
はい
あの
まあ、贅沢ですね、
伊藤正樹的にはね、
はい、
あの僕的にはですねこれはあのもうしもうあの我が生涯にみたいな、はい、一辺のラオウなわけですもうそのうちの重要な1項目だったんですよ、
うん、
もうこの曲をバンドで歌うっていうことに関して、うん、だからギター持ってなかったんですけど、
そうそこなんですよね、あの
すいません、あの
見に来た人はあれギターどうしたんだろうと思った人いっぱいいると思うんですよ
すいません何てめえギター持たないでそのぽっこりと膨れたお腹を聴衆にさらけ出しているのかねと思われたお客様20人ほどいらっしゃって、
増えてます、
客の総数が13人だったはずなのに
増えました、ね、
文句を言う客が20人になってるすいません、どうしてもですねこの曲の完成度をですねこの曲の歌唱の完成度が 1% 上がるなら喜んでギターを投げ捨てようという、うん、今回の強い決意から僕はですね、はい、あのギターを弾かないという構成バンド構成に、
はい、
まあ、あのうちの、ギターの猪木くんがですね、はい、あのもうすさまじいギタリストでありますので、はい、全面的に信頼してるかというのが、まあ、もちろん前提であったんですけども、まあ、主にこの曲の理由などからですね、今回ギター弾かなかったことを、まあ、あれですね、説明というかですね、まあ、そういった次第でありますと、
はい、
でも何らうちのあのバンドのですね、 何かその、あのスカスカになるとかですね、そういうことがなかったとは自負してますけどね、まあ、あの代わりに拙いパーカッションとかですねお届けしてますけども、まあまあそれはいいとして、クロージュライザーとにかく、やりあの僕のですねもう 500% のわがままでやったような曲、まあ、全部そうなんです
やりきってみて
ですね、まあもともとですねこの曲に関してはですね自分の曲なんぞよりも何百倍も歌い込んでおりますのであのもうあのなんなら本人より歌ってるまである、よくこういうの好きな人言うんですけど、本人より歌ってるありますよこの曲に関して。まあ本当この曲好きで、もうまずですねあのこの曲ちょっといいあの歌謡曲みたいな曲の次にやった曲良かったなと思った方ですね、これ CD 絶対買って損しませんので買いましょう。阿部康弘という人のフレームオブマインドという1985年のアルバムです、はい、僕はだいたい1985年の日本の音楽なんていうのは基本的にジャンルを問わずもう大嫌いで絶対聴かないですよ。そのただ山下達郎とか阿部康弘とか浜田金吾とかいう人に関してはもう残念ながらその時代ですらめちゃくちゃいいんですよ、で特にこの、フレームオブマインド阿部康弘はですねもう全曲いいんです、
はい、
10曲あって10曲いいんです、でも
う
このアルバムは本当多分僕がリアルタイムでレコードだったらもう擦り切って2枚目買ってるレベルで聴いてるっていうぐらい聴きました、
はい、
あの言ってか今でも聴いてます、あのこう家にある CD 棚の一軍の中のしかもその一軍のスペースに一軍内のさらにそのスタメンです、
はい、
もうクリーンアップです本当に、そうですね、そういうレベルのアルバムです、はい、もうあのまあまあまあもうここまで好き好き、まあ、要は好きなんでしょっていうフェイバリットなんでしょっていう話です、はい、そうです、あのこのアルバムはぜひ、おすすめですね。あの伊藤正樹グループの音楽を気に入っていただいた方ならもうそのまま阿部康弘という人の音楽が、はい、そのままハマると、僕は確信しておりますので、
はい、
フレームオブマインドですね、
フレームオブマインド、
あの多分 CD ね Amazon とかで、まあ、探していけばだいぶいい感じで購入できますし、はい、まあ、iTunes で出てるかどうかは分かんないけど、とにかくそんなに別に3000円出さなきゃ買えないようなそういうアルバムでもないで、再販も2回ぐらい、
はい、
このアルバムは特に名盤だから多分2回ぐらい再販あって、
はい、
要するに3バージョンぐらいの CD があるはずですし、うまくやれば安価にあれできますし、ワンチャン CD レンタル屋にあります、
はい、
あのまあどんな形ででもですねこのアルバムを聴いていただきたいなんて思う次第でありますけど、
はい、
まあそれよりホワッツゴーインオンダニアサレとかこれぐらい押さなきゃダメなんですけど、
教科書ですからね、
教科書ですから、はい、3章の第一ペ阿部康弘もね、
はい、
シティポップス誌で言えばね、
はい、
あのシティポップス誌 A で言えばね
残念ながらシティポップス誌は山川から出てないんですよ。
山川シティポップス誌 A ですよねで言えばですよ、第4章安土桃山時代のね、あの
薄いところです、
80年代前半ですよ。だからシティポップス誌80年代前半は安土桃山時代ですよ、
うん、
でいうもう本当にあのこの人はあれですよ、あの織田信長みたいな、
はい、
まあまあ本当、まあ、上杉謙信レベルは手堅い、うん、そんな人なので、
はい、
あの本当あれですよねちょっと例えに全力言ってその後の言葉が、
まあ、聞いてみてほしいというところですよ、
ぜひお聞き、
はい、
願いたいと言いますね、
はい、
聞いてみていかがでしょうかと、
はい、
おすすめする次第であります。すげえ喋ってる今回編集大変そう、ごめんなさい、
いえいえ
編集しなくてもいいっていうね、
まあまあ
ぐらい
編集しなくていいんじゃないですか、
いいかね、垂れ流しちゃい垂れ流しちゃい子供40分聞いてもあくでえなっつって切られたらそれまでだいぶ長いですよ普段のラジオより音楽の話なんで ね、
そうですね、
普段から音楽の話してればこんな長くなることないんですけど、あの普段くったらな話がしてくったらないな、まあまあいいです、でその後ですか、
はい、
6曲目
「
足の裏まで」と書いて「足の裏まで」と読みます、
はい、
これもオリジナルで、1年半前の荻窪のライブで初披露させていただいて、
で、ね、
で今回曲作り直しました、大胆に、 構成変えて尺が増えて2倍ぐらいの長さになって、まあ、あの完全版ですかね、自分の中では、これが正式な作曲完成という感じで、はい、足乗りまでの、完全版をお聞きいただいたんですけど、はい、まあなんかやってくうちに、作っていくうちに、どうかなこの曲ものになるかなって言いながら、まあ、最初スタジオで合わせた時にすげえ完成度高かったんで、意外とメンバーがですね、自分の想定を超えてこの曲に対してですね、アプローチしてた演奏をやってくれて、すごいなんていうかな、思ったより賑やかな曲になった、そんなつもりなかったんですけど、なんかいい感じのあのヒップな曲にですね、なんか育っちゃったというかですね、すごい嬉しい誤算が起きた曲でですね、なんか自分の中で、まあ正直な話、最初その作ってきた曲の中でお気に入りの子たちっていうところからは、まあちょっと漏れてた曲だったんですけど、でもじゃあなんでやろうと思ったんだっていうと、やっぱどっか気になってたんですよね。やっぱり潜在的にはお気に入りの曲だったっていうところがあって、っていうか、まあこの曲がものになればすごく良くなるかもっていうところがあって、今のこのメンバーなら良くしてくれるのかもしれないと、で1年半前やった時にそのまあ感触だいぶ掴んでたんで、今回もやってみようかなってやったらすごく良くなっちゃって、自分の中ではすごい、ああよかったなこの曲やってっていう、まあ、あんまオリジナル褒めるとすごいなんか何言ってんだこいつ気持ち悪いって言って終わりなんですけど、なんかそういうことじゃないんですね。誤解を恐れずに言えば、自分の中でやっぱり自分の当たり前ですけど、これは自信あるって曲があるのに比べて、この曲は当初違ったのに今じゃすっかり自慢の曲みたいな感じなんで、僕の中でですよ、まあなんか今回やることになった次第なんですけども、皆さんはどうね、この曲に対する評価なんてのは逆に僕の中ですごく気になるんですよ。
なるほど。
だからまあ、言っちゃうと、じゃあ、今までの曲で言いますと、高円寺とかですね、夢ごよみとかですね、グレートラグタイムショーっていう曲なんかが自分の曲で、まあ、あとギミックでもいいんですけど、まあ、こういう曲があって、こういう曲を、皆様に、何かこう高評価いただいて、もちろんまあ飛び上がるほど嬉しいんですけど、ある種それはその自分の中で意外性を伴わないところもあったり、まあ、意外の反応であ、意外なコメントであってもですよ、何かこう、まあみたいなところがやっぱりある、ですよね。でもこの足乗りまでとか、それからですね、伊藤正グループのアルバムで言うとですね、そうですね、白百合フライデーオアサタデーナイトとかですね、それからですね、もっと古い曲で言うとじゃないや新曲の例えば公民館レイディとかですね、公民館レイディとかですかね、とかこの足乗りまでとかですね、そういう曲褒められるとですね、なんかこう込み上げる嬉しさというかですね、なんかちょっとあるんですよね。これは何なんでしょうね、言葉にできないなら言うなって感じですけど、
多分なんですけど、その最初に挙げたギミックとか、ある種の爽快感とか、
まあやっぱりそうですね、
そういう分かりやすさっていうところが
演奏に助けられてるところもあったりとかっていうのとか、
それをダイレクトに評価しやすいってこと
ですね。演奏の妙、レコーディングの妙に助けられてたり、まああとその曲に対してどうかなっていうこっちのあれがないんですよね。だけど
例えば白百合とか、まあ、足乗りとかもそうなんですけれど、いわゆる普通の歌物で、なんかパッ何も考えずに集中して聴かないと どこでもあるような曲だってところで、
そう、まあ、ともすれば聞き流されるだろうなっていうところが、
う
ん、あれいいねってボディーブロー聞いたよって言われると、なんか作家性を評価されたような気になるんでね、勝手にこっちが、受け取ってしまうんですよ、でそれはものすごく嬉しいことだったりするんですよね。
で、
まあだからなんかこうあの褒めてねって話なんですけど、そうじゃないです嘘は言わなくていいんですけど、まあこの曲は裏メニュー的なところがちょっとあってですね、説明が下手だな、
いやいや全然です、
ね、まああ
れですね、オリジナルの曲とカバーを交互に、
はい、まあそんな展開にいつもなったりするんですけど、はい、まあ今回は逆にですね、その高円寺とかですね、ギミックとかいう曲を外したわけですよ、
うん、
でその辺はなんでだってこういう それを聞きたかったんじゃないのかという、わざわざこのラジオをクリックしていただく方はですね、
35分になろうとしてますが、そこここからが本番ですよ。
いや、あの毎回やってたらまたかと思う人いるでしょそりゃね、たまには外しますよっていう、うん、まあそれだけの話なんですけど、やり飽きたというより聞き飽きたが怖いんですよ、うん、僕らはやっぱり。
どうなんですか、その聞き飽きたって言うと、もう一度聞きたいっていう欲求もあると思う
んですよ。そうですね、それはそうですよね、はい、年一以下のペースでやってんだから、ね、高円寺やってよって言われたらすいませんっていう感じなんです、うん、
月一とかでやってるんだったら、
そうですよね、
全然ガラッと変えるとかありなん
で、まあその意見も十分分かったんですけど、はい、プラスやり飽きたみたいな話になるんでそうすると、はい、いや、やる方もねみたいな、うん、別にメンバーが高円寺やり飽きたかどうかなんて聞いてないですよ、うん、聞いてないんですけど、まあ、自分がもうあとはレコーディングで高円寺なんか残せばもういいかなとかっていうのもありましたし、ギミックはもともと例えばその、録音物よりも、まあ、ライブなんかの方が映える曲なんで、まあ忘れた頃にまたライブでやれればなんて思いますけどね、
はい
はい、まあ、あとは今回僕がギター持たない構成ってなった時にギターがどうしても2本必要な曲なんで、ギミックは
そうですね、
なんでまあちょっと外さざるを得なかったなんていう事情もありまして、はい、ご了承くださいませと、
はい、
あのギミックどうしたなんて人がそんなにいっぱいいるんだなんて思ってんのか、こいつは痛いなと思われた方はグサなんですけど、
いや、まあでもホームページから聞けますからね。
そうですね、
はい、
まあ、そこであの我慢してください。
今回初めて来た人とかはちょっと、
あ、そうですね、
13人のうちの、
でギミックもですね、それから愛の模様足のりまでなんていう曲もですね、はい、あの全部、歌詞上がってます、
うん、
それから他に弾き語りの曲なんかもちょいちょいですね、まあ、あのこのホームページから、曲紹介のとこですか、
そうですね、
あの YouTube にリンクしてそのまま、
はい、
聞けるようになっておりますんでですね、
夢の YouTuber になれるように
YouTube 広告設定とかねしてね、だジャスラック飛んできますよ、
はい、
あなた音楽で1円でも稼いでるでしょとしたら、ふざけんなお前、会長の船村徹に言っとけっつって、千秋直美の曲の大ファンですってもう悔しいことにね、ジャスラックの悪口だけで10時間取れるんですけど会長船村徹なんだよな、あの人は素晴らしい作曲家ですからねギタリストとしても素晴らしいですからね、はい、まあそれは置いといて、
まあまあそれは、
最後にやった曲ですが7曲目、はい、山下達郎ラブスペースです、ベタですね、前回も、これで締めました、今回もこれで締めさせていただいた、はい、こんなキーの高い曲歌えないよ本人だってライブでもうあの歌えないからごまかしてるわけで、はい、歌えるわけないんですが、まあやっぱこうね、真正面からね、フェイバリットミュージシャンの、まあ、フェイバリット曲の一つを、
うん、
やるという意味ではこれも同様ですね、
はい、
やらなあかんだろうという、はい、あの何かこうね、あの立ち向かっていくと、
うん、
ホワッツゴーイングオンとかこのラブスペースはそうなんですけど、あの僕は別にベタが好きってあえてそのなんかあえて天の弱的にね、
うん、
逆にこれやるドスタンダードやるみたいな、うん、そういうことをやろうとしてるんじゃなくて、マゾなんですよね、だからその恐怖箇所に立ち向かう勇気ですよね、
はい、ごまかしが効かないですから
ね、例えばそのやっぱこれってね、まあ矜持ですよね、
うん、
っていうと矜持ってなんか ないかっこいいこと言おうとしたみたいであれだけど、自分の中でなんですよね、はい、周りに対してこうかっこつけるっていうことよりも、なんかそのクラシックスタンダードからをあえあのね、迂回する必要もないのに迂回するっていうのはどうなんだろうというか思うことはあって、そういう時にせっかく自分で選曲できる立場にあるんだから行っちゃえ行っちゃえみたいなことは感じることは、で人がそういうのやってるの見てもおっと思う方なのに、 例えば菅野くんがあのかつて YMO のカバーバンドを結成してですねライブに出たことがあったんですけども、はい、その時にあのライディーンやライディーンをね、あの真正面からライディーンやってるんですよ、はい、でそのライディーンをチョイスしたということに対して僕は別にその YMO 詳しくない人間ですけどもやっぱり心意気を感じざるを得ないわけですよね。
やっぱある種の恥ずかしさはあるんですよライディーンって、
うん、だから それもう全部そう、はい、ビートルズのコピーバンド出てきましたカバーバンド出てきましたって時に、はい、あのそれはそれぞれビートルズ好きでね、はい、一加減ある人はね、はい、あの一加減一加減ある人がやるわけですよ、はい、そりゃあの初期中期のねここかっていう曲いっぱいやってくるんですよ、はい、でもやっぱやんなきゃいけない曲ってあると思うんですよ。イエスタデイとかですね、はい、
ハートデイズナイトとかですか。
まあだから本当、うん、プリーズプリーズミーシーラブズユーまあヘイジュードでも、はい、ね、いいですレッドイットビーでもいいんですけど、はい、その辺一切やらずに終わったら俺僕はそのバンドに対してなんかこうちょっとちょっとしこりは残りますよね。
わかります。
どんなに演奏うまくて愛を感じてもですよ、はい、愛を感じてもで今回はこういう選曲でしたって断ってれば別ですけど、ね、うん、そういうのばっかりやってる人たちになんかこう対してなんかあこれ逆にやんないのはどうなの本当に 100% 逃げじゃないと言い切れるのみたいな、うん、問いっていう問い詰めはちょっとね問いかけたい問い詰めっていうか問いかけたい気分がねどうしてもまあ意地悪心というか思ってしまいますよね他人に対して。で翻ってですよ自分がそう人に、うん、そういうひねたやつがいてねそういう人にそう思われるのは、うん、なんか嫌だなってやっぱ思っちゃうんですよね、うん、で自分の中で山下達郎好きな曲ってもちろん何十曲も上がりますし、うん、その中で無理やり順位付けもできるしフェイバリット曲3曲5曲10曲上げた時に、うん、まあそのそれはクリスマスイブとかですね、うん、こういうラブスペースとかですね、うん、そういうことには本当はならないんですけどでもラブスペースをやらねばならぬという何かこうあるんですよね、うん、そういうなんか、うん、はい、まあそういうまあ山下達郎知らない人には何のこっちゃかちんぷんかんぷんの話を続けて申し訳ないんですけどこれこそ聞かなきゃダメでしょ。フレームオブマインドをあんなに時間かけて押しといてラブスペースという曲はですね山下達郎のですね、うん、少しでもディープなファンもしくはリアルタイムのファンならば、うん、もうフェイバリットアルバムの呼び声が最も高いと呼んで差し支えないセカンドアルバムスペイシーというアルバムがあるんですけども、うん、その山下達郎スペイシーというアルバムの1曲目ですねラブスペース、
はい、
まあ僕らがやったバージョンはですねライブバージョンなんですけども、はい、本来はこれはレコーディングバージョンでですね、うん、まだ山下達郎青年がソロアルバム2作目のレコーディングに入るというところで、うん、その言ってしまえば音楽業界内でまだ地位を全然確立して いない大滝栄一のまあ弟子のあんちゃんに、うん、まあでも知ってる人はもちろんその評価もあったかもしれませんけど、大滝栄一の子飼いの人間シンガーソングライターに過ぎなかった山下達郎という人が、うん、レコーディングどうする好きなミュージシャン集めるよってなった時に村上秀一さんドラムと細野晴臣さんベースと佐藤浩史さんピアノでお願いしますっていう当時のフルコースを要求して、はい、パワープロでドリームチームやりたいみたいなことを言ったんですよね、はい、この人がお前マジかみたいなんで、でいざ集まってみたら実は初対面だったみたいな面白いエピソードだったんですけど、まあそんな曰くつきの曲なんですよ。
なんかちょっとそのいい例えをずっと考えてたんですけど、うんうんうん、そのメジャーな曲をやる恐怖というか、うんうん、勝負に行くっていうのを音楽やってない人にどうやれば伝わるのかなと思ってて、
うんうんうん、
あんまりうまくないんですけれど、例えば何か料理をご馳走するってなった時に、うん、 大根の味噌汁だけで勝負するみたいな、
あのご飯とあの鮭を焼いて、はい、で味噌汁、自分が一番美味しく作れる変わり種でない味噌汁を出
し、はい、もうシンプルなものだけで
出して、あーその例えかな
でもちょっとい
やいや近い、まあ近いけどね、
ちょっと違うんすけどね。
いやだからあの京都の、うん、料理屋に貝原雄山みたいな人がどかっていきなり押し込みやってきて、うん、この店で一番うまいものを食わせる、金はいくらでも出すみたいな客が出てきた時に、はい、そのもうよしその喧嘩買ってやろうじゃねえかって奥でね、奥で厨房がなって、はい、ご飯と味噌汁とね、あのタラのやタラの塩焼きをタラのカス焼きみたいなの出そうぜみたいな、そういうことかな。違うか、 こんだけ時間かけて違うってなかなかすごい痛いけど、あのなんだろう、あのいやいや、ライブでお客さんに対して何かを披露するってことは、初ね、誘ってやっとあの人が初デートに応じてくれたのって、はい、どこに連れてこうっつって、ディズニーランドを避けないみたいなもんじゃないの、ディズニーランドでしょっていう、もうここディズニーランド行かなくてどうする、俺はこの人と結婚したいんだみたいな、その人とのデートだぞみたいな、そういうことじゃないの。今の俺の例えが勝ったんじゃないのこれ。皆さんジャッジしてください。俺の勝ちじゃないこれ。
でもあれですよ、ディズニーランドって別に恐怖はないですもん。
恐怖
むしろ喜んでいくところじゃないですか。
後に引けない感ないの。ここでナイスデートにできなかったらもうしょうがないみたいな。
全然ない。ディズニーランド行けばもう安牌なので、逆に安牌ですよ。
いやだからベタ曲ってそういう部分もあるじゃない、クラシック、まあラブスペースがそこまでの認知度かって言ったらクリスマスイブじゃないから、はい、それはね、うん、あれだけど、なんかもう話がどんどん袋小路迷い込んでる気もするので、まあ、あのライブ来ていただいて皆様どうも本当にありがとうございました。であのライブに、まあ、ご都合悪くてですね、たまたまあの来れなかったというお方がこのラジオを聞いてる、ことも、まあ、ちょっとだけ、このラジオのリスナーはあの普段は大体6人ぐらいなんですけど、僕ら2人を含んで6人ぐらいなんですけども、まあ、そのうちのですね4人の方のうちですね、まあ、あのライブに来れなかった方は1人ぐらいいると思うんですけど、その方に向けて言いますと、まあ今後の伊藤正樹グループの活動なんですけど、まあ、ライブでもしかしたら申し上げたのかもしれませんが、ここでも、重ねて、ちょっとですね、私個人の都合とかメンバーの都合もあってですね、この後の予定がですね立てられないというのが正直なところで、ただ今まで2年に1回ぐらいのライブだったんで、はい、今までも同じなんですよ、はい、でその間にレコーディングもしてないですし、スルスル詐欺とでですね、もう誠に申し訳ない、はい、今度こそレコーディングしかでももう残された道がないので、まあ、それをやっていくという選択肢になっていくと思いますし、また曲を YouTube で、久しく上げてない感じも長らくありますんで、はいはい、新しい音源を上げられたらななんて思いますけど、まあ時間があったら菅野君とあんなことやろう、こんな面白いことやろうなんて言ってることがまず10個ぐらいあって、
ね、
こっちも楽しんで生きている性分なので、はい、そういうことを消化してるとですね、僕ら40になってると思うんで、いやでもまあなんだろう、まあ本当音楽活動にね、ヒントの比重とかって、まあいろいろあるんですけど、まあこのラジオがなくなることはまあまずないので、菅野くんが暴漢に刺殺されたりしない限り沖縄に帰郷した際にですね、なんか蛇に足をすねを噛まれて、
そうですね、
それで毒が回ってですね、でそれを治すために毒液の入った壺に左手か右手の後ろをシュボーってこうつけては出して、つけては出して、男塾の AK みたいな、毒酒の使い手になって、
そうもう遅いですよ、噛まれてからやっても。
なんで蛇に噛まれたのとそれ関係ないじゃん。
噛まれる前からやってて蛇に噛まれても
いいですよ。でハンマーバキみたいに毒が裏返ったみたいになってですね、で僕は読書に目覚めてしまったのでもう伊藤さんとラジオ撮れませんとですね、そういうことを言わない限りは、
もしくはもう宮本武蔵のクローンを作ることに
宮本武蔵のクローン対列海王の決戦が迫ってますけど なんであんなになっちゃったんだろうな、バキは。
今 バキのタイトルなんで、
今バキ道、
バキ道
武士道のバキ道だから、もう宮本武蔵編でしかない、はい、もうね、まあもうまあいいや、まあ普段そういうことをつらつら喋ったりしてます、はい、このあと3本か4本ラジオそのまま続けて撮るつもりなんで、僕の喉はどうなるんだって話でありますけども、
はい、
まあこんな感じでですね、
そうですね、あの対バンの皆様本当にありがとうございます
それも自分が言わなきゃいけない、
それも最初に言わなきゃいけないです、
本当ありがとうございました、
ありがとうございました。
ちょっと待って、もう冒頭にこれはあの切ってちょん切って最初に挟む伊藤正樹グループのラジオ、今回は伊藤正樹グループライブに来ていただいて本当ありがとうございました、とともにですね、早稲田ゾンビの五十嵐さんありがとうございました何より、一緒に出ていただいた対バンの皆様本当にありがとうございました、これです、もうこれにつきます、
う
ん、今回は本当にその辺がですね難儀しまして、もう自分の力不足ゆえ難儀しましたところ、皆様に助けていただいて出演していただいたことにより、あの1名取り留めた所存でございます。なんだそれもうその分何一つあってる、添削で今3回ぐらいチェックで跳ねられるとこあった
まあおかげですごくいい、
おかげさまで、いや本当にありがとうございましたと、はい、もうさ感謝せざるを得ませんと、来ていただいた皆様と同等それ以上の感謝をここで申し上げさせていただいて、もちろん自分のバンドメンバーにもなんですけど、それはまあここで言う、こんなところで言うよりも直接言いますけど、あのまあ本当に今回ライブの開催が危ぶまれてですね、それなのにできたということは本当にあの恐悦至極、また間違ってる使い方本当にもうほっとしたというかですね、
はい、
そういった気分でありますと、はい、まだライブ前なんですけどね、ここちょんぎり前に挟んで